の時代から入ってる人なんで、
うん、
所長さんたちはかなり若いらしいんですよ。
それはプラスなの、あなたにとっては。
うん、僕にとってプラスかマイナスかは分からないですけど、会社的にはだから、うん、あんまし若いのと若いのを組ませるとかっていうこともしたくなかったらしいんですよ。だからそのブレーキかけれるような人を送りたい、
うん、
制御じゃないけども立てながら運転できしてほしいなという思惑があるみたいです。やっぱりちょっと若いんでいろいろと仕事が雑らしいです。
なるほどな、
うん、
まあまあでも動くのはいい経験だと思うんですよ。前も言ったかもわかんないけど、
もう今までと違ってね、責任逃げようがない状態になったんでね。
うん、いやまあそれはその年で逃げてたらもうどうしようもない。
まあ逃げるってあれですけど、まあまあ左席と呼ばれる職席の人間が社員では僕しかいない状況になったんで、初めて、
うん、
今までやと複数人おったんですよ。
はいはい、
でまあまあ最悪その最終的な仕事を分担できたんですけど、それもなくなっちゃった。
うん、まあまあだからまあ仕事を作っていく立場になるんやからね。
ねえ、
うん、いいことですよ。っていうか遅いぐらいと思うよ、その年で。
いやいや、僕もともとここは長いする気ないですからね。そういう意味ですか。
いや、長い短いじゃなくてよ。
あ、
うん、短いからどうこうじゃなくて、やっぱりそれなりの、まあ、年齢に見合ったというか、短くおるからやる気がないとかそんなんじゃないもんな。
まあそんなんではないですけどね。
うん、さあ、多田さん、
はいはい
はい、
あがめっちゃ生あくびが出る。
いや、いいですよ、途中で寝てもらって。いつぞやの京セラドームの事件を思い出しますけど。さて、
最近なんかこのメンバーだけのことが増えましたね。
うん、まあまあいいと思いますよ。まあそれは逆にちょっとデートがあるんで出れませんって言ってくれた方が部分はありますよ。じゃあやりましょうか。
はいはい、
はい、どうしたんですか、疲れてますか。今日仕事やったんやな、多分。
仕事ですね、はい、明日も仕事です、
うん、はい、
で、鍼灸師さんは明日仕事。
明日はお休みですね、とりあえず日曜日は休みになったんで、
うん、土曜日は仕事やったの。
そうです、今日仕事です。前のところは土日が休みだったんですけど、今回のところは土曜日は仕事が出ないといけないんで、
うん、はいはい、
とりあえず旅行の時だけはもともと決まってたんで休みくださいって言って、先にもう1ヶ月の話なんで、
うん、
なんて。だからあとはあれですね、日曜日の帰りをどうしようかなと思ってるぐらいですね。
はい、まあそれは考えてください。はい、
もうええ年なんでね、朝着で帰ってきて仕事できるかなって不安なんですよね。
いやいや、それはええ年やからできるんですよ。さて、では行きましょう。
はい
はい
はい、はい、じゃあ行きます。
じゃあお願いします。
はい、3、2。
疲れ様でした。さて、ということで、ちょっとトイレ行きますわ。
はい。
はい、
基本的に合わへんからな、ピッチャーとか選手の好みが。
そんなもんです
から
な。
まあね。
そんなぴったり合ってたら面白くなくなりますから。
そうそうそう。はい、でも、この12日に投げへんかな、ってか、やるかな、四国と。もう一周後かな、やっぱり。
どうなんでしょうね。いや、去年とかってあれ、月曜日が休みあったじゃないですか、確か。
うん。
今回普通にやるんですよね、月曜日。火曜日が休みになってるんですよね。
そっか、どうなんやろな。
まあまあ、いや、まあでもやるとしたら日曜日や
る。客入るしな。
とは思う
んですけど。うん。ナルトの松田が見たいんじゃ。
ナルトの松田？誰や。
もうマニアックすぎて分かんないんですよ。
なんであん時あれやんか。出られへんかったけどさ、四国大会準優勝で鳴門渦潮高校のエースやったやんか、松田君。
鳴門渦潮のね、あ、鳴門渦潮のね。
そうよ、彼が今四国のとこにいるんよ。
鳴門渦潮といえば TD さんあれじゃないですか。
はいはい。
広島の TD こと、ただ保守の。
ああ
鳴門渦潮高
いたな、そういや。
TD さんそっくりの。
いやいやいや、
大輔の方ね。
ナルト渦潮っていつもナルトに負けて甲子園行けないんですよね。
大丈夫大丈夫、あの時はあ、そうやね、彼自身も夏負けたの、ナルトに。
いつも決勝で負けてるんですよね、ナルト渦潮。
春は出たよね、確かね。
あ、出たんすか。へえ。
確か、え、じゃなかったっけ。
一回聞いたことありますけどね。
春といえばあれですよ、今年。
うん。
21世紀枠がどうなるかですよ。
うん。
お、なんかあるんすか。
なんか話出てんの。
京都の洛星高校っていう。ご存知ですかね。
ご存知はご存知よ。
まあ、東大京大結構数十名輩出する。
インテリ校よね。
インテリ校なんです。
そういうこと。
うん。
で、ここ野球部員10名なんですよ。
へえ。
でも一応候補になってて、まあ、京都府大会ベスト8なんで、いやいや可能性は薄いんですけど、うん、まあ、負けた相手が龍谷大平安っていうことと、やっぱ学業がそれっていうことと、
うん、
まあ、ピッチャーの子がめちゃくちゃいいみたいなんですよね、これ。もともと中学時代から注目されてる子みたいで、その子だけで勝ってるみたいな、そんな感じのチームなんですけど、で京都が今回選ばれないんですよ、おそらく。
あ、
全部初戦敗退してるんで。
あ、
うん、
なるほど。
で一応もう候補校は決まってて、
うん、
関西ではここなんですよね、落成っていう可能性が高くて。
うん。まあでも21世紀枠でね、ドローで相手がそこだったらラッキーみたいな。
ね。
うん。やっぱそういうのはちょっとずつ減らしていきたいところではあるけど、なんかね。
しかも最近知ったんですけどね。
うん。
これ21世紀枠って何で決まるか。ご存知です？
何なんですか？政治力？何？
プレゼンなんですか？プレゼン。
社会貢献とかやから。
あ、プレゼン
なるんやろな。
社会貢献とかなんですけど、要は各県の高校野球、高野連の担当がいて、はいはい、それがその発表当日の朝に21世紀役の高校のプレゼンするんですよ。う
ん、へ
え。京都だったら京都の学校、京都の高野連の。プレゼンして、
はいはい、
この学校はこういうところが良くて、うん、こういう成績残してみたいなことを3分でプレゼンするらしいんですよ。でそれのインパクトで3校選ばれるんですよ、21世紀枠。
なるほど。あ、そっか、最低限その力は一応あるんだと。
一応その ある程度の成績があって選ばれてて、候補には。で、プラスアルファ、こうこう、こういう理由で、みたいなことがあり。だインパクトなんだけなんですよね、簡単に言うと。
あれ、もともとその作った枠、昔からあったわけじゃないじゃないですか。
なんか、10年ぐらい前でしたっけ、10年ぐらいかな。
目的は何やったんかなと思ってね。
いや、まあ、多分、盛り上げるためだけちゃいますかね。やっぱ選抜ってそもそも夏に比べて盛り上げにかけるんで、
うん、
こういう枠をちょっとでも、エキシビジョン枠を作っといて、
うん、春はあれでしたっけ、地方大会で優勝したら必ず出てるんでしたっけ。
地方大会っていうのはその、
その例えば東北、関東大会、近畿、
あ、それは出てますね。近畿大会優勝校は絶対出てますね。だ近畿やったら今年は6校プラス1かな。
うん、
あの神宮でも優勝してるんで、
はいはい、
履正社が優勝してるんで、はいは
いはい、
まあ
もう履正社は別枠みたいな感じだ、
別枠で、
うんうん、
だ元々、21世紀の候補に、まあ、大阪とかも一応候補には入ってるんですけど、大阪だから2校出るんで、うんうん、履正社と桐蔭と、うん、大阪はほぼないやろ、うん、そういう、
うん、
これ今見たら北海道と長野だけ推薦校がないんやね、
だから該当校がなかったっていうことでしょうね。
あ、そういうことないや、
該当校はなかったことないよね。でもね、
どうなんでしょうね、なんかやらかしたんか、
何かしらその地方のその高野連のイメージと違うというか、なんかあるんでしょうな。
確かに、
そうか、それとその、うん。
高校も、その、
うん、
ああ、でも、高校か、高校はそうか。で、しかも、私立は選ばれにくいとかいうのがあるんで、
うんうん、
そのベスト
4とか、多いよね、
ベスト A、そうですね、なんとか学園とか、なんとか学院とか、まあ、選ばれないじゃないですか。
確かに、見たら、県立ばっかりですね。県立が多いな。
うん、で、まあ、そこそこに。結果は残してるんですよ、だから。で、
うん、だからなんかゴミ拾いしてるからだって選ばれたことあったよな。
それもプレゼンで、その当日の朝プレゼンして、発表当日の朝で、それで決まるので、だから簡単に言うと3分のプレゼン時間らしいんですけど、
うん、
だからちょっとオーバーしたらそれでも減点になったりするし。
あ、
落成高校ピッチャー、あれ1年生ピッチャーがもしかして掘ってんの。
あ、いや、それはちょっと分かんないですね、ごめんなさい。
多分水江くんやな。
水江くんって言われるんですか。
なんで知ってるんですか。
多分そう違うかな。面白い字面の名前の子やん、確か。
へえ。まあ、でも龍谷大平安にベスト8で負けてるから、まあ、ベスト8までは来てるわけなんで、
うん、
まあ、仮に部員順位でも、まあ、そこまで来てるわけですからね。
だから、どこなかったかな。ちょっとごめんなさい。ちょっと探し物します。
いやいや、そんな探し物しなくてもいいけどね。
気になってしょうがない。
いや、例えばね、僕は思うのは、その春の大会で、あの箱根駅伝に学生連合が出るように、
はい、
有力校の主力バッターばっかり集めた連合チームみたいなの、
はい、
なんかこう地域別の作ってさ、
そのほうが面白いです
か。うん、なんかね、まあ確かにそのちゃんと真面目にやってる子でもこういう経験ができるんだみたいなのもいいんでしょうけど、まあ、で探し物見つかったんですか、新球さん。
あれですね、水江響くんですね。
水江響くん
すごいな。
そうそう、
いや、まああんまり指して興味はないんで、まあいいですけど。
はい、多分彼やな、
春な。はい、
まあ、でも今年は清宮も出るし、
うん、
まあ、注目の安田君も出るし、
そうね。
結構、割とちゃんとした学校が出てきますから、
うん、
九州なんかすごいですよ。もう、熊本、熊本、福岡、福岡ですからね。
まあいいんじゃない、まあ、その方がでもいいと思うけどね、もういいというか、見る側からすればですよ、なんかレベルが上がってね。
もうその、いやもう全然県に偏りありすぎて。
うん。まあね。はい、これはなんか、増してるんですか、何、なんかあれですか。
いやいや。
いや、あの、マックさんがトイレ行ってる間、
ま、ああ、失礼しました。
間をつなぐトークでした。
失礼しました。はい。どうしますか ?1 時間ぐらい回しますか。
まあ、まあまあ、雑談で。
雑談でね。
はいはい。
雑談しますか。
メールは大丈夫ですか。
メールは、はい、大丈夫です。
あ、大丈夫。
大丈夫とか、はい、はい、大丈夫です。はい。
じゃあ僕からちょっと最近ちょっとドハマりしてるポッドキャストがありまして、
はい、
あの一つはね、ペニクリちゃんがあの上げてくれてましたけども、あのなんか未来高木何
でしたっけ、高城未来ラジオね、
高城さんの、
はい、
はいはい、あれはこう短くて聞きやすくて意外と面白いなっていうね、
なんかめっちゃスタイリッシュに、はい、
そうそうそう。
ショーン・ケイン。
最新回からあの、あ、そう、そんな感じのね。
なおさらうさんかく聞こえるけど。
はい、うん、いや、でも、あの、短時間で面白いですよ。12、3分かなんかですよ、一つ、はい。あれをね、結構聞いてるのと、で、もう一つは、あの、渋谷落語っていうのを聞いてるんですよ。
渋谷落語。
うん。あの、これ、ワウワウでもやってたりするんですけど、あの、東京ポッド許可局のサンキュー達夫っていう人がいまして、
ああ、はいはいはいはい、
はい、あの人プレゼンツでやってる、まあ、落語なんですけど、
聞いてみよう、
そこで、
はい、
毎回ね、その一人の人を30分ぐらいの落語を丸々流すわけですよ。ここが意外とね面白いですよ。二つ目の人とか、ね、はいはいはい、たまにこう真打ちの人もなんか出てきますけども、で、その中ですごく今、これ、生でも一回聞きたいなと思ってるのが、その、神田松之丞っていう、ね、浪曲じゃないや。あれ何でしたっけ?落語と浪曲ともう一個なんかあるじゃないですか。
ん?
講談師?講談師?めちゃくちゃ面白いんですよ。面白いというか、まあ、怖い話もあったり。
はい。
うん。この人が今おすすめですね。で、その渋谷落語。今ね、やれ、樋口さんが落語にとかね、いろんな話を聞いてたりする中で、はいはいはい、まあ、たまたまこれにぶつかったんでね。で、この渋谷落語のポッドキャストもあるんですけど、もちろんそのブログもあるんですけど、ブログの方も、定期的に時が来たら前の回も削除されるんで、上がってる回しか聞けないんでね。うん。ちょっとこうチェックされたらいいかなと思いますよ。ここは面白い。はい。
僕最近よく聞いてんのがね。
うん。
あの、武田鉄矢の今朝の三枚おろしってやつなんですよね。
ああ、あれね、僕昔聞いてたんやけどね、ちょっとしんどくなっちゃって、やめちゃった、ね。
しんどいっすよ、しんどいっすよ。思いのほか政治トークが多いっていうね。
あの人もでも過激に昔からよう喋ってるやん、そっち系の話。
かなり右翼ですからね、あの人ね。
うん、うん。
あの、金八のイメージしてるともう全然違うっていうか、
うん、
リベラルな感じは一切なく、
ゴリゴリの右ですよ、あの人。
ゴリゴリの右。
結構ね、昔からあるポッドキャストですよね、あれね。
そうですね、もともと、どこや、どっか文化放送、どっか、あれでしたよね、
うん。そうね。うん。
の、まあ、ラジオ番組なんで、うん、まあ、普通にラジオで放送されてる番組ではあって、はいはい、でそれが1週間まとめて、 朝、多分朝のミニ幕みたいな感じの番組なんだと思うんですけど、
うんうん、
それがまとめて上がるんですけど、
うん、
もう口調も雑やし金八のイメージどこ行ったっていう、まあ、そういう
ね、はい、
だって前あれですよ、日本は南京虐殺やってないからっていうのを声高に言ってましたけどね
はいはい、
それラジオでまあ声高に言うことじゃないやろっていう、しかも一俳優が、
うん、
うん、何を根拠に喋ってるねんってね、
なんかね本が結構好きで、この人本読んで感化されて、はい、それで結構言うんですよね。
だからその民放のその放送局の私のポッドキャストならちょっといろいろこうオブラートにくるみながら喋ったりしてるんでしょうけど、例えばコミュニティラジオとか、
はいはいはい、
ね、公共の電波に乗っかってない タイプの番組なんかはもう、はい、むちゃくちゃですからね、その放送禁止用とかもバンバン出てきたりとか、まあ、まあ、ありっちゃありなんですけど、
はいはいはい、
うん、まあ、その辺がね、自然でおもろいなっていう番組もいくつかあったりね。するんでね。なんかあるんですか、ないですか、 TD さんとか新宮さんとか、新宮さんは中国語勉強してるとかないですか。
ないっすね、
ポッドキャストないっすね。
もう頭半分ぐらい春の選抜に向いてますけどね
え、選抜、あ、選抜あれなんですか、そんなに興味あるんですか。
まあ選抜に、だから、まあ、まあ、夏の叩き台じゃないけど、見る機会、結構長く見れる機会かな、で、だから動画とかで気になってるピッチャーとか。
まあまあ、これはトーキングなんでね。はい、まあまあまあ、まあ、
はい、そうなんですけどね。
ちょっと最近、
うん、
うちにカラーテレビが来たんですけど、
カラーじゃないテレビ難しいぞ
今の時ブラウン管
いやいやいや、一応液晶、液晶のやつね。
あ、液晶ですか、
はいはい、
よかったよかった。
いや結構 でっかいの買ったんですよ ねびっくりしたけど、
はいはい、なんですけど、ね、いや、そのドラマを見ようかなって思ったりですね、して
はい、
ちゃんまつさんの、ちゃんまつさんの番組って言ったら新庄さんに怒られますけど、はい、ミルコ放送局で言ってた、あのタラレバー娘でしたっけ。
ああ、大島優子と3人出てるやつよね。
そうです、そうです。あれを見て、で今日は今日で、
うん、
スーパーサラリーマンをちらっと見てです
ね、うん、あ、
はい、
はいはい、
これもまたあれなんですね、なんかダンス踊ってるんですね最後に。
2番戦士か
分かんないですけど、まあ、前回はあの石田ゆり子で、今回は小泉京子がなかなかの、
あ、マジか、
はい、いい感じでやってますよ
はい、一応ね、ドラマ一応全部1回目は置いてるわけですよ。1回目2回目まで置いてるのかな。
あ、そうですか。
で後から見出すんでね、はい
あんまり言うとあれですね。まあ言うほどのあれもないです。
いやいや、いいですよ、いいですよ、いいですよ。はい。きっかけが欲しいんでね。
小泉
なんか今回その、はいはい、そそられるドラマっていうのがなかなかないんでね。
ああ、そうなんですか。これ、あの、スーパーサラリーマン、冴えないしですか、これが。
うん、
ここ、ああ、冴えないしね。
藤子不二雄のあれなんですね、原作のやつなんですね。全然知らんかったんですけど。
なんか日テレこういうの好きですね。
で、要はあの、
うん、
脚本演出があのあれですね、あの吉彦の福田さんなんで、
あ、じゃああれやね、
思いっきり、まあ、
コミカルな感じなんですかね。じゃあ
全然コミカルな感じで、うん、小泉今日子がねいいですよ。
うん、あ、そう、
いい感じの、はい、
そうか、いい感じか、
妻役をやっておりますけども、はい、
はい、
これあのテレビは
スーパーサラリーマンね、
はい、
うん、
あのいただいた間取りのどこに置いてるんですか。
いただいた そう、ですね、ちょっと待ってくださいね。
そうやね、間取りだけ、
そうそう、
ね、送りつけて。
どうせ言うねんっていうね。確かにあれ、
ほんまや、よう考えたらそうやわ。
トイレと洗面所の入り口がないっていう、まさかのまかでしたけどね。
あれ、別にあの区切ってあるけど、区切るもんはあのないので、入れるんですけど。はい、ね、あの間取りで言うとですね、
うん、
ね、ちょうど間取りというか、
はいはい、ちょうどあの102号室 の,
あ
の102って書いてあるあたりにテレビがありますね、はいはい
はい、まあ気になる人は
田田さんの今あれ分からないですけど、はい、
田んぼの田の字で言ったら右下や、
ね、そうですね、はい、右下の一番端っこに置いてある感じ、
はい、
そうか、田んぼの田の字の右下と右上が和室で、左下がダイニングキッチンで、
和室でね、
はい、そうです、
上が、
はいはい、
左上が、
はい、まあ、
風呂とトイレと、
はい、そうですね、
乱暴に言うとね、うん、
そうです、そうです。
暴れ獅子君が泊まった部屋はどこなの？
あ、102ですね。
上の方なんですか、下の方？
102
です。102。
はい。
なる
ほど。右上が寝室なんですね。
右上がそうですね。はい。この今出て
る。右下は何部屋なんですか、じゃあこれ。
右下は普通にあの、今はテレビと、まあ、こたつ置いてあったりで、
リビングっていう感じですかね。そうですね。
あの、ほぼ使ってない部屋。
うーん、
はい、
ああ。これ、一人で住むには広すぎますよね。
そうなんですよ。完全に一部屋無駄になってる。
うまいね、
で収納もある
し、だから思いっきり何度にしちゃえばいいよね。
う
ん、
そうですね、
何度にするにはでかすぎるけどね、ほんとね。
そんな感じで。
こんな書きやすい部屋ないっすよね。設計図が書きやすい部屋はないというか。
うん、これ、ベランダはどっちかにあるの？両方あるの？
いや、ベランダはその、下ですね、この図でいうと。
あ、この D、第2、だから左下と右下にあるんですよ、田んぼの田の。
はい、の、あの、の、
あ、そういうこと
に、はい、つながって一つっていう形で、はい。
ありますね、じゃあ、普通、そのベランダにある方を寝室にしないのかね、どうなんだろう。上で寝るんかな。
確かに、そうですよね。
じゃあ、どうなんでしょうか。簡単に。
うん、
まあでもダイニングキッチンがその右左下と右下つながってるから、
うん、
ここ開けて生活しやすいですもんね。
そう、
寝室にしづらいですよね、
う
ん、
そうですね、確かにそう。
いや、まあそういうことなのかな、うん、はい、
はい、すいません、なんかうちの、
まあどうでもいい話ですね、ごめんなさい。
個人情報が。
はいはい、いやいや、でもなかなか広い部屋に住んでるなと思ってね。
そう。
よう考えたらね。
いや、無駄に広いですね。
一、うん、はい、人一
人。そらあれを見せられたもんなら、うん、行くよな。
泊まりたくなりますもんね、これ ね。
これから、
うん。
いや、これからはね、そら将来わかんないけども、そら、女の子はパッと泊まりに来るとかさ、なんか、うん、衣装部屋になっちゃうかもわかんないからね。
一部屋ウォークインクローゼットにあるかな。
ただあれなんですよね、エアコンがないんですよね。
エアコンはないですね。
エアコンがないですよ、ね、これ。
この夏に向けて購入やな。
これきついな、これ。
エアコンないですね。
え、エアコンがないのに、そのベランダじゃない方で寝てるんや。
そうですね。はい。
矛盾だらけの部屋ですね。
うまいね。なんかちょっとこう窓開けた網戸にして寝るとか。
そうです、あのこの図には書いてないんですけど、これ上の方にも一応上の和室にも窓はあるので。
あ、まあそれはそうでしょう
ね。はいはい。もちろん。はい。まあ人の部屋のことなんかどうでもいいですよね。本当ね。申し訳ない
。ただ皆さんあれなんですよ、勝手に乗せてはるんでね、ただ、ただこれ。
うん、はい、そうなんですよ。
いやー、樋口さんからね、ステージは ていう、うん、それがあったと思ったけどね、
はい、ステージで、
いやいや
いやいや、すいません、はい、そんな感じで、
さあ今週の新球さん行きますか。
はい、
なんかありました、
今週の新球史、はい、なんかありましたか。
はい、ないです。
あの誤解を受けてたら申し訳ないんで一応言うけど、僕らは新球さんの後押しをしてるんでね、
はい、
より幸せになってほしいということ
で、いらないって言ってるんですけどね、
別にこうネタでいろいろ言ってるんじゃないんでね、はい、真剣に言ってますが、はい、新しい職場で何、ね、女性とかいるんですか。
事務員さん女性の方ですね。
おー、いいじゃないですか。
若い方、
中学生か高校生の子供がいるって話は聞きましたけど、
いや別に今はね全然構わないですけどね、はい、一人だけじゃないでしょ。でも
加藤ケヤマネさんが女性何人かおられるかなぐらいですね、
はい、え、前いた職場よりも女性の方がケヤマネさん多い、ヘルパーさんがいない、
少ないです、少ないです、
あ、少ないんだ、
規模が小さいんで、
はい、
で前の職場の移動から何ヶ月ですか。
3、4ヶ月、3、前のとこから3ヶ月ですね。
すさまじい頻度で移動してますよね。
今回ちょっといろいろと他の案件が絡んでおりまして。
ああ。
で今回はだから望まれてでの移動なんですって。
あ、それはいいですね。でも望まれての
移動
で
いいじゃないですか。
現場に望まれてるかどうかは知りませんよ。そうそう、上の人たちが望んでる形になったらいいなっていう意味ですね、うん、
いやいや、でもまあまあ、でもなんかミスして左遷より全然、ね、
いいね、一応左遷食ったことないですよ、う
ん、だからいいんじゃないですか全然ね、
はい、
いっそ左遷って言ってくれたから気楽かもしれないですけどね。
いや気まあまあ、
え、新球さん的にはあれなの、例えばその5年後にはなんとかせんといかんよなみたいな仕事的な話ね。
はい。
なんかこう資格をこの頃に取って5年後には独立するかと、それまでには金を貯めて頑張るかみたいなとか。
そこまではっきりですね。まあとりあえず資格試験が来年なんで来年の資格取って、うん、そっから今の会社でケアマネするかケアマネの事務所別の方移るか。うん、っていうところに移りたいなというのはざっくりと思ってますけどね。
いやー、もうこれを機に新球さんあるじゃないですか、スカウト転身じゃないですか。
何の
スカウト、
野球界、
スカウトということで
球団職員で
球団職員で雇ってくれんだらそっちに行くわけ、すぐ傾倒するけどな。俺多分あれやで、休みいらんから働かせてくれって言われた。
休みいらんから働かせてくれます。
いやでもたまに阪神も募集してるよ、見てたりとか、まあ、ロッテとかもね、日ハムとかもやってるよ。
まあね、
じゃないですか。
うん。
オリックス。
まあ、球団職員といっても、まあ、すごいね、球団職員ってね、ほんまでも過酷な職業なんでね。
うん。
あの、シーズン中は要は試合終わるまで絶対帰れないわけなんで、
うん。
うん、11時、12時まで試合やったら平気で残らなあかんらしいので。
まあ、そうでしょうね。
うん、
じゃないですか、新球さん。
甲子園開催なんて終わってますよね。夏の甲子園とかの時も大変らしいですし。
まあね、うん、席にばっかり座ってる、あの、なんていうの、専用席から漏れてる人何人も見てますからね。
ねえ、
はい、よくお見かけしますよ、同じところに座るんで。
はい、
こぼれてるあのスカウトの方々。